順です。
陽一です。 Feeling Good Podcast、 今夜はガンザンドローズの特集ということでやってみたいと思います。
イエイ
イエイ。ガンザンドローズが来日公演決まりました。
イエイ、おめでとうございます、う
ん、ね、5年ぶりかな。で、順くんも僕もそこに早速チケット取っていくっていうことで、今日は特集してみようかなっていうのと、あとは7月の8日から MCU、マーベルの映画で、マイティー・ソーのラブ&サンダーっていうのが公開されていて、そこのテーマ曲としても使われていて、ちょっと映画自体まだ見られてないんだけど、トレーラーでもずっとかかってて気になってるので、
うん。
注目集めてるっていうことで、あ、これ聞いたことあるっていう人いっぱいいると思うんで、うん、今日はそのガンズのローゼスについて、僕もジュン君も大好きなバンドなので、はい、いろいろ喋っていきたいなと思ってます。
はい。
まあ、ちょっと基本的なところを紹介しておいた方がもしかしたらいいかもしれないから、ガンズとはどんな人で、
はい、メンバー紹介よろしくお願いします。
ガンズ&ローゼスは1985年結成のアメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルス出身のバンドで、まあ、ロックンロールバンド、メタルバンドとも言われるのかな。
一応シーンとしては、
うん、ハードロックかな。
ハードロック、ヘビーメタル、うん、シーンだよね。うん、
で、今までに6枚のアルバムを出してます。まあ、ファーストアルバムが1987年の Appetite for Destruction で、88年に Guns N' Roses Rise っていうやつを出して、91年に Use Your Illusion の1と2っていうのを同時発売。で、93年にザ・スパゲティ・インシデントっていう、これはカバーアルバムだけど、これを出して、2008年にチャイニーズ・デモクラシーっていうアルバムを出してますっていうことだね。
問題作ね。
問題作、そうだね。それからずっとリリースなくって、で、2021年、去年にシングルを2枚出してます。これはポッドキャスト前のエピソードでももう紹介、1曲はしていて、っていう感じなんだけど、結構雰囲気違ってて、うん、賛否両論っていう感じだったね。
そうだね。
で、メンバーは結構いろいろ変わって、まあ長くやってるから変わったりしているんだけど、初期のメンバーはボーカルのアクセル・ローズ、それからギターのスラッシュ、それからもう一人ギターがいてイジー・ストラドリン、それからベースのダフ・マッケイガン、ドラムのスティーブン・アドラーのこの5人で始めましたっていうところだよね。
うん、
で、入れ替わり入れ替わりがあって、1998年からアクセル一人になっちゃったんだけど、うん、その後2016年からスラッシュとダフが戻ってきて、今はその3人を含む7人のメンバーで活動してます。今も、まあ、2020年からかな、ツアーを、ワールドツアーやってて。
そうだね。
うん。うん、まあ途中コロナ禍でストップもしてたけど、今また、うん、今はまさにヨーロッパに行って。
そうだね。ヨーロッパからね、やっとこ再開したんだよね。
うん、うん、うん。そんで、11月に日本にもね、うん、来ますっていうことで。
そうなんですよね。
うん。
埼玉スーパーアリーナ 2days。
うん、ね。楽しみだね。
楽しみだね。
今日は彼らが1985年に結成して、これまでの37年のキャリア、6枚のアルバムを出しているけど、その中から1枚目から4枚目までのアルバムから1曲ずつ紹介しようと思っています。ただ、そのセカンドアルバムは、最初の4曲がファーストアルバムが出るよりも前にリリースされた初期のライブ音源からの EP、ドライブ・ライカ・スーサイドっていう4曲入りの EP っていうことなんで、それを先ほどかけましたと。で、その後、ファースト、サード、フォースっていうことで紹介していきたいと思ってますと。で、その後エンディングっていう、そんな構成で進めていきます。まず1曲目にかけたのは、Guns N' Roses Rise っていう1988年にリリースされたセカンドアルバム。に収録された Move to the City っていう曲なんだけど、これはね、もともとはファーストアルバムが出るよりももっと前、うん、1986年に EP として、4曲入りの EP としてリリースされてる曲なんだよね。まあ、インディーズっていうか、メジャー契約する前のやつで、これライブ版っていう感じなんだけど、一応疑似ライブっていうことらしいんだよね。
じゃあ、スタジオライブみたいな、そういう感じ
だね。そうだね。一応、完成とかも入ってるんだけど、うん、別撮りで入れてるっていうことなんじゃないかなと思っていて、うん、で2曲がカバー曲、うん、で、2曲がオリジナル曲なんだけど、うんうん、そのカバー曲っていうのは、1曲がレスボーイズっていう曲で、これ、オーストラリアのバンドのローズタトゥーっていう人たちの、うんカバー。それからもう一曲がママキンっていう曲だけど、これはデアロスミスのファーストアルバムから持ってきてるカバー曲だね。
うん、
で、残りの2曲がオリジナルで、そのうちの1曲、Move to the City っていう曲をかけたんだけど、 これは本セクションが入ってるのが結構特徴的かなと思っていて、
そうだね、うん、
でこの人たちは、まあ、LA メタルの後継者みたいな感じ、うん、第2期 LA メタルなんて言われて出てきた人たちだけど、まあ、第1期っていうのがモトリークルーとかラットっていうようなあたりだっていうふうに言われてるんだけど、うんうん、まあ、このフォンセクション入ってるあたりがもう全然元々のその LA メタルとは違うなっていうふうに当時言われてたっぽいね、
うんうん、そうだね、
うんうんうん、まあ、結構意欲的な作品っていうか、あのフォンセクション入れるってどうなんの、やっぱり珍しいんじゃないかなと思うけどね。
そうだね、
メタルシーンで出てきて、
うん、だし、うん、ガンズ自身でも他にそういう曲ないんじゃないかな、後の作品でね、
うんうんうんうん、
結構独創的というか。
そうだね、まあ、もちろんリアルタイムで聴いてたわけでもないし、この EP はかなりレアものだったっていうか、そのセカンドアルバムとしてリリースされる前までは全然手に入らないっていう状態だったらしいんだよね。
なるほどね、
うん、でファーストアルバムが出て、でその後セカンドアルバムでこれが出てみんなの耳に届いたっていうか、それですげえっていう風になったらしいね、うんうんうん、
なるほどなるほど、
うん、この4曲のその元々の EP に入ってた曲の他に、あと入ってる曲は静かなアコースティックな曲が入ってるよね、そのセカンドアルバムはね、うんうん、まあ、もちろんペイシェンスなんかもね入っててね、
そうだね、
まあ、名曲っていうか知ってる人も多いんじゃないかなっていう曲、ちょっと今日は書けないんだけど、うん、まあ、そういう曲も入ってますっていうことで、
まあ、さっき陽一くんこうカバーって話してたんだけど、うん、結構ガンズ&ローゼスってカバー好きだよね。
ああ、そうかな、うんうん、
うん、まあカバーアルバム今日は紹介しないけどね、スパゲッティインチデントってアルバムあるし、
そうだね、パンクの曲のね、
う
ん、カバーをね、
そうだね、
曲丸ごと、うん、1枚丸ごとやってるよね。
そうだね、あとボーカルのアクセル・ローズがさ、うん、あの ACDC のヘルプでボーカルやった時期がちょっとあったんだよね、
うんうんうん、
その影響というかだと思うんだけれど、
うん、
まあ、最近のライブでも ACDC のカバーやってるみたいだからね、ちょっと楽しみだよね、うん、ライブもね。
そうだね、
あとさ Move to the City はさ、
うん、
2018年にリリックビデオがリリースされてるんだよね、うん、YouTube にアップされてるんだけど、まあ、それはねアコースティックバージョンなんだよね。
おお、そっか、
うん、そうそうそう。でこの曲ってさ Appetite for Destruction ファーストアルバムのなんていうんだろう、リマスター版なのかな、ジャケットとかちょっと違うやつが出てるんだよね、
う
ん、
そうだね、再リリース版っていうか、そのおまけ曲がいっぱい入って50曲ぐらいになってリリースされたやつだよね。
そう、でその中にこのバージョンと他に何パターンか入ってて、
うんうん、
その中の一つがアコースティックバージョンなんだけどね、それもかっこよくておすすめだね。
あ、そうだね、うんうん
うん、このスイング感はそのままでね、結構こうなんていうんだかブルージーな感じですごいかっこいいなと思って、
うん
うん、お気に入りの一曲だね。
うん、そう、今日はこの特集をするにあたって、実はそのバーンっていう雑誌があるじゃん。
うん、あるね、あるある。
そのバーンの編集者の増田雄一さんが書いた、ガンズ&ローゼズとの30年っていう本を読んできたんだけど、
うんうんうん、
最初日本に届いてる情報って音源も何にもなくって、
うん、
その現地のライブ情報っていうのが載ってる雑誌をパラパラ見てて、ガンズ&ローゼズっていうのが定期的にこうライブにあのブッキングされていて、それを見ていて、だんだんこう扱いが大きくなってきて、こいつらすごいんじゃないかって見てたところで、この EP が入ってきて聞いたらすげえってなったっていう。
なるほど、
そういう感じだったみたいだね、うん、最初のこの EP っていうのはなかなかこう入ってきてない、その音源に触れる機会っていうのが多くの人にあったわけじゃないから、それだけでも広まるっていうことはなかなかさ、あの手が届かないっていうか、その後ファーストアルバムが出てみんなこうアクセスできるようになったっていうことなんだけどね。
なるほどなるほど、
うん、まだマイナーな頃のガンズの、
なるほど、そうだね、うん、
初期衝動っていうかね、それが詰まった曲だよね、この、まあ、セカンドアルバムの最初の4曲、うん、
まあ、さっき陽一くんが第2期のLA メタルっていう風に言ってくれたんだけど、
うん、
まあまあまあまさにそうなんだけど、
うん、
LA メタルっていうと個人的にはね、
うん、
商業力の象徴みたいなイメージがあるんだけどさ、
うん、
ガンズ&ローゼスはそういう感じないよね。
そうだね、
そういう感じしなかったんだよね、うん、
あのバッドボーイズロックとかいう言い方もされてたみたいだね、第2期。ちょっと第2期 LA メタルに他のバンドどんなのがあるかってあんまり詳しくなくてよく知らないんだけど。
はい、同じくです。
メタルに詳しいジュン君もあんまり知らない。だからあんまり一般的な言葉じゃないのかもしれないね。まあそういう説明もね、うん、あの本の中にもあったんだけど。うん、
うん、
まあだからあえて言えば第2期っていうかね、ちょっと第1期のものとは一線を画した人たちが出てきたぞっていう、そういう感じで捉えられてたんだと思うんだよね。
なるほど。
まあ、バッドボーイズっていう言葉とまたちょっとまた別の話になっちゃうかもしれないけど、うん、この頃のアクセルは髪の毛をツンツンに跳ねて、
ああ、そうだったな。そうだった。ただ、我々がさ、その姿を見るのってさ、時系列がちょっと逆になっちゃうじゃん。
そうそう、だから当時の写真とか見ると、そういう、ね、写真で出てきてる、
ね。そうだね、うん。あ、そんな写真見たね。うん、そうだわ。あった、あった。
そうなんで、サラサラヘアにバンダナっていうのよりもね、ちょっと、
だね、
それよりも前は、違ういでたちで出てたんだよね。
う
ん、
そうだ。
面白いね。
面白いね。まだこの Moves to the City は結構もう、センスがすごいあるよね、この曲って。
うん、
どこがってあんまり言えない
。言ってよ。
ほら、さっきも言ったんだけどさ、スイング感っていうかロックンロールじゃん、この曲って。で、ちょっと80年代の音っぽくないっていうかさ、60年代、70年代っぽいような、そういうアプローチがあって、
うんうん
まあ、もちろん僕らが聞いたのは、アペダイト・フォー・ディストラクションの後だから、
うん、
うんガンズ&ローゼス、こういう曲もやるんだねっていうね。かな。
ちなみに、ジュン君初めて聴いたアルバムはどれだったの？
僕はね、アペタイト・フォー・ディストラクションだよ。
おお、そうなんだ。
これはね、多分高校生なんだよね。
うん。
で、当時ね、とりあえずジャケ買いをしてたんだよ。
うん。
ドクロを買ってたんだ。
あ、ドクロが入ってる
やつ。そうそう、ドクロっぽいやつ。そう。で、そのね、多分ね、うん、一発目だと思うんだよね。
あ、ドクロシリーズの入り口。
そ
う。
で、その CD 屋さんの、
うん
う
ん、
あの雑誌コーナーでさバーンとか見てさ、
うん
うん、あなんかこうドクロの人たちは多分かっこいいぞっていうのがあってさでガツンとやられた一枚だったね、アペダイト・フォー・ディストラクション、うん、
そっか
そう
俺ねスパゲティ・インシデントだったかな
おおそうなんだ、
うん、
俺そういう人初めてだない
や貸してもらって
はいはいはい、
うん、中3の時かなな
るほどなるほど
そうそうそうこんなんあるよって貸してもらって聞いたら
うん、
うん、おなんかパンクのバンドなのかなみたいな
違うんです
その後ちょっとしてファーストアルバムアペタイト聞いて
なるほどなるほど
なるほどなるほどこういう感じなのねって思い直したかな、うん、より好きになったけど、うん、
なるほど
うんそうじゃあまあ、アペタイトの話も出てきたから
そうだね
そっちに移りましょうか、う
ん、そっちのこういきましょう。
じゃあ紹介お願いします。
はい。じゃあ今日の2曲目は、ファーストアルバム、Appetite for Destruction から Paradise City。じゃあ聴いていただいたのは、Appetite for Destruction から Paradise City でした。
はい、かっこいい。
かっこいいよね、
いいね
このギターアルペジオから始まってね。このギターリフもね、たまらないね。
そうだね。
うん。
うん。名曲。
名曲だね。このスラッシュって感じだね。ギターがね、本当に、う
ん。そうだね。ジュン君も俺もさ、スラッシュ大好きじゃん。
大好きだね。
で、うん、結構スラッシュ派とアクセル派みたいな感じのこと言われてたよね。
うらしいね。うん。スラッシュが抜けちゃった後の、
うん、
ガンズのライブにスラッシュの T シャツ着てくと、うん、なんかすげえ怒られたらしいよね。うん
アクセルに脱がされたとかね。
脱がされたっていう話がね、あるよね。
アクセルの機構が目立っていた時期っていうかね。
個性がね、爆発した時期だよね、
うん。アクセルだけになっちゃった時って98年の春ぐらいからだから、それより後のね、時期。98年の春から。
公式発表は2016年に、スラッシュとダフマッケガンの復帰が発表されてる。
うんうんうん、で、2017年から復帰、その3人が揃ったメンバーでのツアーっていうのやったのかな、
うんうん
うんうん、で11月時間通り始まるかね
いやーだからさ電車で行かないで車で行こうと思ってんだよ、
うん
うん、
あ終わりがね
そうそうそう、
うんうん
うん、終わりが押しちゃうと、
うん、
始発で仕事っていうパターンになるそれはねさすがにしんどいからまあでもね遅れるのは恒例だからね
俺2002年のサマーソニックで見たんだけど、うんうん、その時はね、まあ照明のトラブルもあったっていう風に言っているけど、
うん、
なんかあんまり説明はなかったのかな。ただただ待たされて、70分間待ったよ。
ずっと、そこ。そうなんだ。
うん、そうそう。最前列で我慢して待ってたんだけど。
いつ出てくんの、はい、みたいな、
はい。そう、早いうちからね、並んでっていうか、
そうだね。
待機して、うん、前のバンドとか前のバンドのライブの時から、前の方キープして、ずっと待ってて、うん、次だと思ってたら、いっぱい待たされて、
うん、
極度の緊張感だってよ。周りの客みんなイライラしててね。
嘘でしょ。
本当に来てるのかよとかね、
うん。
あの音楽流れてるけどさ。
あ、そっかそっか。
あの、で、なんかざわざわしてて、
うん、
本当に来てんだかよとか。
嫌人になってきたんだ。
そう、来てないんだったら来てないって言えよ、主催者みたいなね。
ああ、なるほどね。で、でも、あれでしょ、実際にステージに出てきたら湧くんでしょ、やっぱり。湧いたんでしょ。
ええ、もちろんそうだけどね。
そうでしょ、
うん。うんまあ、このバンドってさ、結構あの、写真に撮られること嫌うっていうかさ、雑誌のカメラマンとか来ても、今日は撮影禁止だよみたいな。
うん。
そういうのでね、統制をね、厳しく撮ってたりするらしい。
そうだよ、
ね、確か。あの、昔の、その初期の来日の時の話なんかを、うん、まあ、本に載ってて見たけど、最初、NHK ホールでやって、
うん、おぉ。
で、その日、初日だけど、撮影許可が下りなくって、その後大阪行って、
なるほど。
で、今度中野サンプラザでやって、それも撮影許可下りなくて、
うん、
で、最終日の日本武道館でやっと撮影許可が下りたっていうことみたいだね。
うん、
初来日、うん、1988年12月だね。
あ、なるほど。
うん。じゃあ、だから、あれだね、セカンドアルバムが出た直後ぐらい。
だね。うん、っていうと、ファーストの出てちょうど1年後ぐらいだったけど、
うん、
アメリカでやっとこう1位取ったぐらいなんだよね。
そうだね。
徐々に徐々に人気が出てって、
うん、
っていう、うん、そういう感じだったんだよね。
そうそう。ガンズ&ローゼズのことを今回ちょっといろいろ調べてみたんだけど、やっぱアプタイツフォーディストラクションのインパクトってものすごかったからさ、名曲揃いだしさ、今聴いてもすごいじゃん。
捨て曲がないんだよ、
うん。それでさ、このアルバムがリリースされて、一晩で歴史を変えたとかさ、いっぱい書いてあるわけ。
うん、あるね。
全部嘘だから。
そうなんだよ。最初は全然、うん、ね。
そう、あのね。
違いすぎてね、登場シーンからするとさ。
そう、初登場182だって。
そうなんだよね、
うん
うん。
で、1年ぐらい経って MTV でプロモーションビデオが繰り返し流されて、うん、それで人気になって、
うん、
でね、1位になったんだよね。で、その1位になって、でまだ人気、その売れ続けてる時にセカンドアルバムが登場して、チャートの中に、まあ、トップ5の中に2作品が入ったっていうのは、あの、もうすごく珍しかったっていうことらしい、当時としてはね。うん。まあ、セカンドアルバム全米第2位で始まったらしいんだけど。
それはすごいな。
うん。
そっか、もう。
だからもう、ファーストアルバム
に されて、
そこで、うん、ドーンとまた行ったっていう。
そのタイミングで出てるからだね。うんうん、
でその後に来日しましたっていう、そういうことみたい。
いや、それはすごいね。じゃあ、でもこのファーストアルバム聴いたときは、
うん、
かっこいいなって、もう本当純粋に思ったし、
うん
で、このアルバムってさ、アルバム通して聴けるじゃん、うん、何回も。
まあ、通して聴けるっていうか、ね、あの、うん、通して聴いて、その、最初はこれね、俺借りてね、カセットテープに録音したやつをずっと聴き続けてたんだと思うんだよね。だから、
はいはいはい、
その、飛ばせないからさ、もう曲順でずっと、何回も何回も擦り切れるまでね、まあ、擦り切れるとか言って擦り切れてないけどさ、擦り切れるって あるの？わかんないけど。
あんまりないな。
いやまあね、
伸びるみたいのはあるけどさ、
うん、繰り返し聞いたよ、うん、繰り返し聞いて、
そうだね、
もう曲順も暗記して、
うん
うん、そうそう、暗記っていうかもう流れで覚えちゃってるっていうかね、
うん、僕もそうだったな、
うん、あ
の CD を買って、
うん、
カセットテープにダビングして、家では CD とはもう自転車漕ぐ時も授業中もカセットテープって感じだったな、
授業中も
だって聞きたくてしょうがないんだもんこれっていう感じだったな、
うん、
当時は、
うん。あれ、あんまりカセットテープのことよく覚えてないけど、片面60分のテープで A 面と B 面みたいな感じで、アルバム2枚入れてたのかな。
ね、片面60分ってことは120分ってやつだな。
そうそうそうそう。
そうそうそうそう。
うん、だからアルバム2枚入るじゃん。
大体入るんだよね。
うん、
余裕、あ、そう、洋一君はそういうパターンか。僕はね、やっぱね、うん、1本に1枚が良かったから、
うん、 A 面しか入れない。あ、 A 面と B 面に同じアルバムを入れる。
例えば10曲だったら5曲ずつみたいな、うん、でほらオートリバースでさ A 面 B 面で返ってくるじゃん。裏返すじゃんカセットテープって。
片面30分の60分テープを使ってたってこと？
そうだね、だいたいそんな感じだった。
ああ、そういうことか。そっかそっか、うん、これはなんかあんまりあの なんていうの、長くいっぱい収録できた方がいいなと思ったから120分テープで
2
枚入れてみたいな。
なるほどね、
スペースも取るしみたいな、
うん
うん、そんな感じだったかな。
懐かしいっすな。
カセットテープね、懐かしいよね、うん。
まあでも今もさ、あの若い子たちの間ではカセットテープって流行ってるみたい、流行り始めてたみたいだよ最近、うんうん、去年とか今年はね、
うん、
新しいものとしてね、
うん、
かっこいいかわいいって言ってね、
うんうん、まあ見た目かわいい感じはねあるよね。
なんだろうね、あのガジェット感がいいのかな、
うん、そうかもしれないね、うんうん、
まあ片手に収まるしケースついてて、
うん、
っていうのがいいんかな
かな、
わかんないけど、
うん、あと振動に強いのがいいよね。自転車乗りながらさ
飛ばないね、
聞いててね、飛ばないっていうのが、ね、
そうだね。段差めっちゃ気をつけるけどね、あ、飛んだってなるからね、うん、
そう CD だね、うん、そうなんだよ。カセットテープは結構高校卒業ぐらいまで使ってたな。
でもそうだね、俺もそうだよ、
うん、
僕の場合はね車に乗るまでは結構、うん、カセットテープだったかな、
うんうんうん、
で車に乗るようになっても当時はカセットテープと CD だったから、
うん、
うん、カセットテープにダビングしてあるやつはカセットテープで聞いたりもしてたね、車で。
そっか、うん。今みたいにね、Bluetooth で飛ばしたり できないもんね。
もう今はね、
うん、
ほんと便利だよな。
便利だね。うん、で、まあ、ジュン君がさっき言ってたように、Appetite for Destruction のジャケットは黒いジャケットなんだけど、一番最初のジャケットから入れ替わって、あの、ドクロのやつになったっていうことなんだけど、
そうだった。そうだね。うん、そうだそうだ、
うん。そう、ロボットが女性をレイプしてる、
うん、
あの、やつだったんだけど、こんなのレコーディアに置けないよっていうふ
う
に言われて差し替えたんだよね、
うん。
で、あの5人のメンバーの顔がドクロになった絵っていうのに変わったんだよね。
うん、そうだね、うん
うん。で、この絵はアクセルの、右腕かな、
うん、
に入れ墨として入っているよね。
うん、そうだね、
うん、右腕のなんていうの、肘から下の部分っていうかね、
うん、
前腕部っていうのここに入ってるけど、うん、まあファーストアルバム名曲揃いっていう話をしたけど、うん、パラダイスシティ以外に好きな曲っていうとどんな曲をイメージする？
まあそうだね、まあみんな多分ウェルカムトゥザジャングルは好きだと思うんだよな。
そうだね、ウェルカムトゥザジャングルで It's So Easy っていう、まあ、この、
そうだね、
この入りっていうかね、2002年のサマーソニックで東京公演は1曲目2曲目はね、この2曲の並びだったよ。
おー、うん、なるほど。
おー、この並びで入ってきた、すげーってなったよ。うん、でね、20曲やって、で最後アンコールでパラダイスシティで終わった。
あ、
うん、
いいですね
すげえセットリストだった。
すげえな。
うん。
俺どうだろうね。ナイトレインも好きだしね。ミスター・ブラウンストーンとかさ。
うん。
うん。
ナイトレインって、あの、昔 LA で売られてた酒の名前らしいよ。
そうなの？
うん。そうそう、ナイトトレインっていう名前のお酒で、うん、そう。安くてめっちゃ酔えるっていう。酒らしい。
うわ、アクセルっぽいね
値段が1ドルで
安
1本瓶なんだけど、
うんうん、
度数 19%。
うわ、結構だな
すごいすごい酒、
なるほどなるほど、
うん、でナイトトレインなんだけど、そのまま使ったらまずいだろうってことで単語1個にしてナイトレインにしているっていうことなのかな。
へー、
うん、歌でナイトトレインって歌ってるけどね。
うん。
うん。っていうことみたいだよ。まあ、どうでもいいサイド情報だけど。
いやでもそう言われてさ、飲んでみたくなるよね。うん、ナイトトレイン。
飲んでみたい？そう？
なんかそのほら、うん、ガンズの歌にあるんだぜ、みたいな。
そっか、
うん。男子の収集癖みたいな、そういう、ちょっと違うか。
聖地巡り的な。
うわ、そう、それそれそれ。
関連のものにね、をやってみたいみたいな。
触れて、
うん、
そう、ガンズを感じるじゃないけど。
あ、そう。うん、じゃあ、バンダナ巻いたりとかしてたの？
ん？
バンダナを巻いたりとかもしてたの？
しなかったな。
さすがに。まあ、ちょっと、もう、もう時代じゃないのかな。
うん。
リアルタイムだったら、ね、そういう人もいたのかな。どうなんだろうね。
どうだろうね。バンダナ巻いて、うん、ロングヘアでバンダナ巻いて、ね、ライダースジャケット。
うん。
まだかっこいいけどね。
うん。ね、
アクセルだからかっこいいんだな。
アクセルだからね。
うん、そう、
うん。
まあでもこうナイトレイもかっこいいけど、
うん、
4曲目のアウターゲルミーもかっこいいしさ、
うん、
これどれがいいってことないよね、やっぱり。
まあ結構あのガンガン来る曲が多いから、そういう意味で言うと、うん、スイーツチャイルドマインが異色っていう感じかね。
まあそうだね。ただこうロックアーティストって一曲は必ずバラードを入れてくるからね、アルバムに。
うん。
まあ、異色といえば異色だけど。
うん。だからまあそれがバリエーションを生んでるっていうかね。
そうだね、うん。
うん。一応そのアクセルの評価としては、このアルバムから何曲かを除いて、代わりにペーシェンスとか You Could Be Mine を収めると理想のアルバムになるんじゃないか、みたいなね。
ああ、
なるほど。ことを言ってるらしいよ。
勝手なこと言ってたね。
でもまあ、
でもさ、うん、それはある
よね。削除するべきような曲がね、見当たらないんだよね。
見当たらないね。
うん、
今もさ、収録しながら、ちょっと裏で聞いてみたけど、
うん、
5曲目のミスター・ブラウンストーンとか、ギターすげえかっこいいじゃん。
うん、
で、6曲目パラダイスシティでしょ、
う
ん、全部いいよね。
そうなんだよ。
うん、
で、これで54分間でしょ、
そうなんだよね、
うん。
うん。
いいよね。
これいいよね。
うん。20代半ばぐらいでこれ作ってるんだよね。
すごいね。
うん。でスラッシュが一番若いからさ、彼は22歳、
うん。そうだったね。
うん。いいアルバムだね。
いや、ほんとかっこいいと思うよ。87年でしょ。うん、すごいね。もうじき40年だぜ。すごいよね。ほんとにそう考えるとさ、
うん、
全然色褪せないし。でもライブ行ったらどうなんだろうね。洋一くんが、サマーソニック行った時っていうのは、洋一くんも若いからさ、
うん、
周りはだいたいお兄さん世代とかさ、うん、同世代の人たちだと思うんだけど。
いや、やっぱり同世代よりも年上の人たちがね、多かったね。うん。
じゃあや
っぱり。特に最前列付近に行ってる人たちはもう昔から好きで、ね、
もうガチガチの
ガチガチの
ファンって感じだね。
そう、全曲歌ってるような人たちばっかりだったよ。うん。
じゃあやっぱり今回のツアーもさ、
うん、
久しぶりの日本だから、
うん、
オールドファンがいっぱい集まるのかな。
だろうね。
うん。40歳半ば以降だよね、うん、きっと、
うん。
うん。
そうだね。
僕らちょっとその一個後世代だと思うから、
うん。
うん。まあそういう面でもライブは楽しみだけどね。
そうだね。
うん。
うん、特に5年前行かなかったから、その3人のメンバー揃った状態のやつをね。
いや、そうだね、う
ん。3人揃ったの見るの初めてだからさ、うん、やっぱ見たい。
そうか。スラッシュとダフ・マッケイガンがいるガンズを見たことがないんだもんな。
うん。
そうだね。うん、
そうそう。
そう考えるとちょっと今鳥肌立ってきたよ。すごいとこ行くんだなと思って今から。
楽しみだね。
楽しみだね。
うん。
ちゃんと来てくれるといいね。そういう心配があるけどね、僕は。
ああ。
うん。
喉潰しちゃいましたとかね。
そうそうそう。
怪我しちゃいましたとかね。
うん。
うん。
まあ、怪我といえばさ、うん、まあ、ちょっとガンズの話じゃなくなっちゃうんだけど、いいかな。
うん。
僕も洋一くんも大好きな、レイジャーゲンストマシンがさ、ツアーを再開してるんだけどさ、
うん。
うん。ちょ、先日のライブで、ライブ中にね、ザックがね、足怪我して、一、
うん、
回楽屋に出てさ、
うん、
もう一回出てきて、モニターに座ってライブ続行したらしいよ。
うん、あ、そうなの？
そう。
へぇ。
そう。怪我したままやったっつって、出たけど、うん。
うん、
もう一回日本来てくんないかなみたいなね。
うん、
うん。
骨折かなんかしちゃったの？
いや、わかんないけど、そこはね、なんか、詳しい話は出てないんだけど。うんうん、
そっか。
そうそうそう。うん、
デイブ・グローブもステージから飛び降りて骨折してたよね、ライブ中に。
いや、そういう人結構いるんだよ。
うん。
まあね、本気でやってるからね、うん。うん。
まあ、ファンを近くに感じられて嬉しくなっ ちゃうのかな、テンション上がっちゃうのかな。
いや、そうだと思うよ、きっと。うん。
うん、
楽しみだな、だけど心配だな。
まあでもそのライブのクオリティとしてはさ、ずーっと長い間ライブツアー回ってるからさ、それは ね、
う
ん、いいものが期待できるんじゃない？
うん、確かにそう思う、
うん。うん。これで勢いつけて、新作もね、出てくるかもしれないけど。
いや、出てくるでしょ
う。
うん。
早く出してほしいね。
そう、楽しみだね、うん。
出て来日とかだったらね、めっちゃ面白いけどね。
それはもうね。
さすがにそれはないか。
そうするともうどこ聞いたらいいか分かんなくなるよね。予習が大変だ。
やっぱりアペタイトフォーディストラクション中心で行ってほしいっていう感じ？
いや、意外にそうでもなくて、
うん、
特にこの Use Your Illusion 2がすごい好きだし、あと最近やっとこう、チャイニーズデモクラシー聴けるようになってきたから。
うん、かなりファンの間から評価の低いアルバムってね、言われてるけどね。
そうだね。聴けるようになったっていうのは、多分、
うん、
あの、先入観をちょっと取り払ったんだよね。
うん、
これは、スラッシュも、ダフ・マッケガンも、みんないないって思ってさ、うん、ギタリストみんなゲストなんだなっていうふうに思って聞いたら、
うん
うん、すごいアルバムだなって逆に思ったよ。うん、
まあ、そっか。
うん。
まあ、アクセルのソロに、これ、スタジオミュージシャン的な人がついてるっていう感じなの？
いやいや、ギタリストで言うと、例えばバケットヘッドとかさ。
あ、そうか、バケットヘッド入ってるね。
うん。
うん、サマソニーも来てたよ。
あ、そうだよね。うん、そうだった、そうだった。うん。
異色のいでたちでね。
ケンタッキーのバケツかぶってるからね。真っ白い顔でさ。
うん。
で、独特のギター弾くよね、バケットヘッドは。
そうだね。うん、うん。うん、
まあ、そういうところもあるから。まあ、じゃあ、ちょっと新曲がまだちょっと自分の中では消化できてないけれど。それは多分消化。
結構いいじゃん。
うん。消化できれば。うん、新曲あんまり聞けないんだよ、まだ。
まあ、曲自体がいいっていうよりは、再始動感があるっていうね。うんうん、
そうだ
ね。そっちの感じかな、うん。うん。
そうだね。でもほら、さっき言ったやっぱり、ファースト、セカンド、サード、
うん、
フォースかな、
うん。
っていうイメージがやっぱりどうしてもあるから。
じゃあまあ、そんなところで、セカンドアルバムは一番最初に曲を紹介しちゃったから、じゃあここからは、3枚目、4枚目に移っていきますか。うん、じゃあ、同時リリースされた3枚目、4枚目、Use Your Illusion の1と2なんだけど、その1の方から Perfect Crime 聴いてもらいたいと思います。どうぞ。聴いてもらいました。Perfect Crime。これは、1991年リリースの3枚目のアルバム、Use Your Illusion の1に収録されている曲です。かっこいいね。
かっこいいね。うん、で個人的にはね、
うん、
実はね、Use Your Illusion 2、次に紹介する曲のアルバムを先に実は買ってて、
うん、
その理由はね、うん、CD 屋さんに売ってなかったんで、1が。
あ、そうなの？うんうん、
でもちろん、
うん、
僕とか洋一くんが、うん、CD を買うときっていうのは、うん、リアルタイムじゃないじゃん。
そうだね。
で、当時、インターネットもないしさ、
うん、
当時の音楽雑誌には載ってないから、情報がよくわからないわけ。
うん、まあ、そうだよね。当然、雑誌もさ、リアルタイムのやつをね、紹介してるもんね。
そうそうそう。
うん、
なので、僕自身がこの Use Your Illusion 1を聞いたのは、だいぶ経ってからだった気がするな。うん。
うんうんうんうん、
で中でもこのパーフェクトクライムはね、僕も好きな曲だよね、
うんうん。結構このアルバムの中でも疾走感あるっていうか、テンポ早めの曲になるかな。
そうだね。ガンズの中でも、早めの曲なんじゃないかな。
うん。
うん
うん、そうだね。割とこう、しっかりした、ゆったりっていうか、ね、聞かせる感じの、
そうだね。
ロックが多いっていう、
うん、
バンドだけどね。この曲は早めの。うん。
早めだし、ギターもね、うん、ギターソロも早弾きだしね、
うん
うん。めちゃくちゃかっこいいね。
うん、このアルバムは、Use Your Illusion 1と2で同時に発売されて、91年の9月に発売されてるんだけど、ジュン君が2を先に聞いたっていうふうに言ってたけどさ、うん、その評価的にも2の方が高かったっていうかさ、2がチャートの1位を独占して、
うん、
で、それに阻まれて、この1の方は、2位だったみたいでね。
なるほど、うん。
うんうん。その先に聞いたっていうことの他にもさ、2の方が好きだなっていう感じなの。
もちろん。もう長く聞いてたからね、結構。
うん。 そっか。うん。
ちょっと曲調がちょっと違う感じがするよね。うん、1と2だと。うんうん、まあ、2の方がファーストに近いというか、メロディアスね、
うん、
ギターリフも際立ってる、
うん、
ハードロックっていう感じがしたかな。
なるほど、なるほど。
うん、まあ、ただ、1の方も1曲目の Right Next Door to Hell とかね、
うん、
もうギターリフすごいかっこいい曲もあるから、まあ、今となってはね、どっちがどうのっていうふうには言えないんだけど、
うん、
あと10曲目のね、ノベンバーレインっていう名曲もあるしね。
ノベンバーレインもね、いいよね。
うん、いい、すごいよ、この曲は。
うん。
うん、今日流しませんけどね。
うん。
そう、うん。
このアルバム2枚、同時に発売されたのがどんな意味があるかっていうと、まあ、よくある考え方もしれない、うん、考え方かもしれないんだけど、
うん、
当時の持ち曲っていうのを在庫一掃っていう感じで全部吐き出して、それで新たなスタートを切りたいっていうことでね、この2つを出したっていうことみたいだよ。
なるほど、ね、うん、はいはいはいはい、
うん
うん、
だからそうだね、そういう意味でもあんまりアルバムとしてのまとまりがないかもしれないね。単体の曲の集まりっていう、
うん、
そんな感じがするかな。
そうだね、うん、まあ、確かにファースト、セカンドアルバムの、
うん、
アペタイト・フォー・ディストラクションと比べるとバラードが多い、うん、感じはするよね、
うん、
ゆったりとした曲というか歌を聴かせる曲が多いかなっていうイメージは確かにあるね、
うんうん、あとイジーが歌ってる曲が結構あるよね。
そうだね、今回のライブでもイジー歌ってる、うん、イジーじゃないわ、今回はダフマケイガが歌ってるのか、
うん、
うん、結構ねボーカルチェンジライブでもしてるみたいですよ。
うんうんうん、
うん、
なるほどね。スラッシュは自分のバンドスラッシュズスネークピットでもボーカルは連れてきてやってたもんね。だからボーカルでは。
ファーストはでも歌ってるよね、
うん。
上手じゃないからさ。
うん、
歌が。あんまり歌わないんじゃないかな。やっぱギタリスト
だなっていう感じだもんね。
うん。
うん、
まあでもこのまあ、Use Your Illusion 1もかっこいいね。
うん。
どれがってことこのアルバムないんじゃない ?4 曲目の Don't Cry なんてもう超名曲中の名曲でしょ。
うん。
大好きだよ、俺。
うん、いいね。
すごいね。
うん、一番売れたって意味ではやっぱりノベンバーレインみたいだけどね、全米3位。
そうだね、
うん、かな。あとバラバラなイメージがあるとは言ったけど緩急があるかな、うん、あるかなっていう気もするかな。ちょっと言ってることめちゃくちゃか。1曲目は結構疾走感あるじゃん、
うん、
で2曲目はさ割とゆったりしてるっていうかさ。
そうだね、
うん、うん、ノベンバーレインはさ、うん、結構ピアノで始まってさ、なんかすごい、静かな曲じゃん。
うん、そうだね、
うん。うん。で、まあ、イメージ的にはスイーチャイルドマインとか、ペイシェンスとかの曲も持ってるバンドだから、うん、こういう曲もありだなっていう、
うん、
普通に受け入れられましたっていうことなのかもしれないね。
うん。
まあ、実際にそういうね、評価をしてる人もいっぱいいるし、読んできたこの本にもね、そうやって書いてあるけど、
あ、やっぱりそうなんだ。
うん。
うん。
うん。あとは16曲目、一番最後の曲、コーマっていう曲も、
うん、
まあ、グルーヴ感がすごいっていうか。
すごいよね。うん、かっこいいよね、
うん。うんうん。そう。だから最後それで締めてるっていうところがさ、やっぱり、
うん、
ね、ノベンバーレインみたいな曲もあれば、コーマみたいな曲もあって。
うん。うん、しかもね、最後の曲、大体今日は、こうアルバムの最後って盛り上がる明るい曲が多いとなんとなく思うんだけど、
うん、
このコーマって曲はちょっと暗めじゃない、
うん、
うん、激しくて、
うん、
すごいよね、
うん、
そういうセンスもすごいかっこいいね、うん、このアルバム、
うん、
うん、
そうだね。じゃあまあ Use Your Illusion 1についてはこのぐらいですかね。
そうですね、
続けて、まあはい、イリュージョン、Use Your Illusion の2の方も紹介していきたいと思うので、曲紹介お願いします。
はい、では次の曲は You Could Be Mine です。聴いてください。 Use Your Illusion 2から You Could Be Mine 聴いてもらいました。
イエイ
イエイイエイだね、本当にイエイだよ。かっこよすぎるよ、
うん。
まあ、でもさ、このさ Use Your Illusion 2もさ、
うん、
俺ね、選挙、まあ、これちょっと今日、You Could Be Mine は俺選ばしてもらったんだけど、
うん、
もうね、めちゃくちゃ悩んだよ。どれもいいな、みたいな。だからね、
うん、
あ、これにしよっかな、やっぱこっちだな、みたいな。
うん
うん、例えば、1曲目のね、シビル・ボーとかね、
うん
うん、4曲目のノッキン・オン・ヘブンズと、
うん、
まあ、名曲だよね、
うん。間違いないね。
そう。あと6曲目のね、うん、ショットガン・ブルースもね、いいんだよ。疾走感あって、うん
うんうん。
そう。
そうだね。
そう。あと、13曲目のね、Don't Cry。うんこれ確か1にもあったよね。確か Don't Cry はね。オリジナルバージョンつって入ってるんだけどさ。
Don't Cry はね、そうね、入ってるね。
そうだね、4曲目。入ってるよね、うんうん。っていう具合にめちゃくちゃいいアルバムなんだけれど、
うん
まあ、この曲はさ、俺なんでこんな耳馴染み良くてずっと好きなんかなって思って、
うん。
たらですね、
うん。
判明したことがあってさ、これタミネーター2なんだよね。この曲。
タミネーター2。うん。
そうなんだよ。うん。
うん、うん、うん、うん。
そうそうそう。ああ、そういえばそうだったなっていうふうに、今更気づいたけどね。
うん。
うん。
どの曲が使われてるんだっけ
?You Could Be Mine だよ。
あ、You Could Be Mine が使われてるってことか。
うん、
うん。はいはいはいはい。
そうそうそうそうそう。
うん。
そうなんですよ。
うん。
うん、で、この曲はさ、まあ、91年に、MTV のビデオミュージックアワード for Best Rock Video。っていうのにノミネートされたりとか、
うん
まあ、同じく MTV なんだけど、最優秀映画ビデオ賞って言ってね、
うん
うん、受賞したりとかね、
うん
まあ、当時こうかなり売れた曲なんじゃないかな。
うんうんうん、
うんこの MV、当時はプロ、なんていうの、MV って言わないね。
プロモーションビデオって言われた
ところね。だよね、
うんうん。
今はミュージックビデオ？
そうだね。うん、
その違いは何ですか？何に違いってあるの？
まあ、本当に名前の通りで、MTV とかでプロモーションの一環として作られて、それで、映像を見て、音楽聴いて、で、リリースされた作品を買ってくださいっていう、そういう目的のやつだよね。
が、プロモーションビデオなんだ。
うんうん、で、今、音楽に加えて、映像も作品の一つとして作られてる
じゃない。だから今は、ミュージックビデオ。
ミュージックビデオっていうのかな。
っていうんだ。
うん。
うんなるほど、なるほど。
うん、
でね、この You Could Be Mine のその当時のプロモーションビデオ見たんだけどね、
うん、
もうターミネーターとコラボレーションじゃないけど、
うん、
もうターミネーター出てくるんだよ。
うん、
がっつりターミネーターなんだよね。
うんうん、
そう。もうかっこいいんだよ。
ほ
う、うん。そう。っていうところでね、キャプションには貼っときますけど、
うん。
うんまあ、ついでにターミネーターを見てもらったら、上がるんじゃないかなと。ターミネーターは個人的には好きな映画だからね。
うん。うん、そうだね。ターミネーターは2がね、1を超えて面白いもんね。
いや、そう。その、だから特に2だからさ、この曲が。うんうん、いや、2面白いよね、
うん。
うん。シュワルツネッカーめっちゃ強えなっていう風に見てたよ。あのドキドキハラハラとね。
うん。
うん
いや、新型の敵がなんか水銀のように溶けるところがなんか。
いや、そうだね。強かったね、あいつ。
強いなと思って、
ねうん。どこでも入ってきちゃうしね。
うん。うん、そうなんだよ。
懐かしいよ。まあ、この2、さっきまはユーズはイリュージョン1の時に、ヨウチ君はこう、うん、まあ、持ち曲全部、こう、保湿みたいな話してくれたんだけど。
うん。
なんかそういうふうに思えないよね。この2も含めて。
そうだね。
アルバムのために作ってんじゃないの、うん、っていうふうにしか本当に思えないよね。うん、っていうのがやっぱり捨て曲もやっぱりなくて。
うん。
うん、
まあそうだね。結構まあ2の方が特にこう目立つ曲が多いっていうか、
うん
ね、その、まあ、ノッキンオンヘブンズとはもう、まあね、すごく、なんていうの、目立つ曲といえば目立つ曲だけどさ、一曲目のシビル・ウォーも、うん、これもね、映画で使われてたんだ、うん、だよね。
うん。
Days of Thunder っていう映画に使われて、うん、サントラに収められてるっていうことで、
うん。うん。
あとは、そうだな、目立つ曲って言って、Yesterday's とか、3曲目。
うん。
あとは、So Fine とか、Estrange と、10曲目、11曲目なんかも、
うん。
結構、目立つんじゃないかなっていう、インパクトある曲っていうか。
そうだね。
うん。そんな気が。ピアノを弾きながら歌うっていうのがね、ね
そうなんだよ。面白い。アクセル、うん、ピアノ弾くんだよね。
うん。
うん、 いやー、
うん、
こうやって話してみると改めて思うけど、すごいバンドだね、ガンズ&ローズですって、
うんうんうん、5曲目は結構パンクっぽい曲じゃない？
ローパワー、
ゲッツ・ザ・リング。
うん、俺何を見てるんだ。あ、本当はスパゲティッシュってさ飛んじゃってた。ちょっと待って、ね、5曲目。あ、そうだね、うん、シンプルでかっこいいね。イントロはね、ちょっとこう、うん、メロディアスというかブルージーに始まるけど、
うん、
歌が始まったらこうパンキッシュでかっこいいね、
うん
うん、
これ結構メディア関係者の怒りを実名でぶちまけてるっていう感じみたいだけど。
そうなの
だからその在庫一掃っていう動機とプラスこの鬱憤晴らしみたいな意味を込めて作られたアルバムでもあるっていう、
なるほど、
ことみたいですよ、
うん、まさに表現の自由だね。
表現の自由、
表現の自由だね、
うん
うん、いいっすね。もうこの最後のマイワールドもかっこいいじゃないですか。
うん、
うん、まあ、ほとんどでラップしてるだけで終わるんだけどさ、
うん、
こういうアプローチがあるのもなんかすごいいいなと思ってね、
うん
うん
うん、でもこれでさ、新規一点新しいことやっていきますって言った次のアルバムがさ、
うん、
パンクカバーになっちゃうっていうのはどういうことだったんだろうね。
わあ、そこのいきさつってあんまり出てないよね。
うん、
うん、正直なんかパンクとアクセルの声があんまり合わない気がして、
うん、
スパゲッティインシデントはあんまり俺聞いてないんだよね。
あ、そう？
持ってはもちろん CD としているんだけど、
うん、
そんなに聞いてないんだよ、
うん
うん、
ジャケットが気持ち悪いから。
最初なんだか分かんなかった。ミミズかなと思った。
ミミズかな、脳みそかなみたいなね。
なんだろう、あ、スパゲッティかみたいな。
うん、
うん
うん、
そう、まあただロゴもシンプルだしね。
うん、
うん、そうだね。前作までみたいなこうミステリアスなジャケットでもないし。
うん、
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 そうだね。スパゲティシュンとはあんまり聞かなかったな。
そっか。
当時はね。うん、
うん、なんか最初、うん、パンクカバー EP を作るつもりだったんだけど、うん、アルバムになっちゃったっていう感じみたいだよね。
なるほどなるほど。
うん、まあいろいろ撮り続けてた結果、なんかカバーあれこれレコーディングしてて、この曲最高、この曲最高、あの曲もいいなってなってるうちに、なんか EP に収まりきらずにアルバムになっちゃったっていう。
なるほどなるほど、
うん、みたいだけどね。うん、ユーズやイリュージョンと同時進行でやってたんだけど、なんか、っていうことみたいだけどね。うん。いろいろやってた時期なんだね、この在庫一掃もするし、カバーも取ってみたいな。
そうなんだね、うん。
うん。
こう、バンドとしてのこう、クリエイティブな、なんていうんだろうな、うん、こう、モチベーションがすごい高かったんだろうね、きっと。
うん。
うん、
そうだね。
うん。まあ、この、あれだよね、こ
う、うん、
スパゲッティインシデンツも、まあ、パンクカバーとは言われてるけど、こう、ロックアルバムとしっていうふうに聞いて、ロックアルバムとして聞いてみると、
うん、
こう、シンプルなロックっていう感じ、かっこいいよね。
わ
かりやすいロックとか、
うん、
すごいいいアルバムだね、
うん。うん。いや、俺はこれから、このスパゲッティインシデントから入ったし、結構好きだけど、ね。
まあそうだな。このアルバムから入ると、うん、そうだね。ガンズ&ローゼスってこういうバンドなんだっていうとこからだもんね。
うん、うん、そうだね。
そっか。もう
ね、せっかく初めて聞くんだから違うアルバムから貸してくれればいいのにね、友達も、
ね。そのお友達もさ、このアルバムが多分ガンズの中でも良かったんじゃないの？
いや、まあパンク好き友達から借りたからね、うん、これになったのかもしれないけど。
うん。
うんうん、まあよく分からずに聞いてたよ、最初。カバーって知らずに。
うん、当時はそうだったよ。後々知ったよね。うん
うん、
そっからやっとこう、あ、カバーなのと思って、興味を持って、
うんうんうん。うん。そうだね。でもまあ、そのぐらいからだんだんバンドが不穏な感じになっていったっていうかさ、
うん、
メンバーが抜け、
うん、
メンバーが抜けていくのもさ、結構解雇してるじゃん。
アクセルがね。
うん、ドラマーのスティーブ・アドラーも解雇されてるし、
そう、うん
うん、 ね、ギルビーもね、解雇されてるし。
そうだったね。
うん。うん、で、あとは、スラッシュが、ソロのスラッシュスネークピットで、ガンズの曲を勝手にリリースしやがったとか言って、訴訟になったりとかね。
そうだ、あったね。うん、言ってたわ。うん。うんガンズとしてやるはずだった曲を、スラッシュは勝手にソロでやったっていうね。
うん。
うん。
うん。そう。で、アクセルがガンズ・ローゼズっていうバンド名を、の権利を取った、法的に取っちゃうみたいな。なんか泥沼みたいなね、感じだったよね。
そうだね。うん、まあ、仕方ない。そういうふうに。ならざるを得なかったんだろうね。うん、精神状態としても、お金問題もあるし、
うん。うん。このぐらいの時期にね、俺聞き始めたからね、なんか、かっこいいバンドだなと思って、今どうなんだろうってリアルタイムの情報を調べたら、ドロドロしてるから、すげえなって。これがロックンロールかと思っていたけど、ね。うん、
そうだね。だから、俺も、スラッシュが抜けたのって、いつだったって言ったっけ？もうちょいやとか。
スラッシュが抜けたのは、スラッシュが抜けたのは96年だね。
96年か。
うん。
ね、じゃあ、僕も洋一くんと一緒でさ、
うん。その訴訟、スラッシュが勝手に曲を出したって言って、うん、訴訟を起こして、その後、脱退したっていうことみたいだね。
なるほどね。じゃあ、It's Five O'Clock Some Fire が出た後ってことだね。
そうだね。
スラッシュのファーストアルバム。
うん、うん。うん。
まあ、あのアルバムは、いつかも話したけど、すげえ好きだね。めちゃくちゃかっこいいよ、あれは。
うん。
だから、ガンズのスラッシュが新譜を出したって言って、当時はもう発売日に買ったんだけれど、
うん、
そうだね。で、そんなことになってるとは知らなかったし、
うん、
Use Your Illusion 2までの音源、違う、スパゲッティインシデントも含めてかな、
うん。
リアルタイムじゃないじゃない、我々は。
うん。
うんうん、だから、そんな、なんつうの、脱退騒ぎとかっていうのは全然身近じゃなくて、うん、スラッシュ抜けちゃうのっていう感じで、うん、すげえなんかこう、ショッキングな出来事だったね、その脱退っていうことが。
そっか。
うん。
俺、脱退した後でやったから。
そっか。
うん。そこはちょっと若干の差があるかな。
そこは差があるね。
うん。うん
その、もうガンズ・アンド・ローゼスイコール、
うん、
僕の中ではね、スラッシュとアクセルっていうなんとなくこうイメージがあって、
うん
うんまあ、もちろんこう高校生からの時はこうギターキッズだったからっていうのもあるんだけれど、
うん
うんまあ、ちょっとそういうね、こう先入観というか、僕の自身のこう価値観というかもあって、後に出るチャイニーズ・デモクラシーっていうアルバムは、うん全く当時好きになれなかったよ。
まあ、異色のアルバムだよね。
そうだね。まあ。
本当にガンズかなっていう感じはある、
ね。そういうとこだね。こう、ギターの音にしてもそうだし、
うん、
ギターリストの、まあ、いろんなギタリストが参加してるから、まあ仕方がないんだけれど、
うん、
曲に対するこうアプローチの仕方がみんな違うから、
うん
こうまとまりのないような感じにしか感じられなくて、
うん
うん、これは何なんだろうっていうところがね、
うん、
ずっとこうもやもやしてたよね、
うん
うん、
まあきっとそういうファンが多いんだろうね、
あオールドファンはみんなそうなんじゃないかな、
うん
うん、ただ一ロックアルバムとして聞くと素晴らしいアルバムだとは思うよ、うん、それはね本当この最近の、
うん
感想だけどね、
うんうんうんうん。
偉そうに言っててすいません。なんか
一曲選ぶとしたら、この曲みたいなのってあったりする？
僕はね、If the World だね。
If the World 一番かっこいいよね、確かにね。
これはね、
うん、
今のライブでもやってないからね。この曲はさ、
うん、
最初ね、良さ気づかなかったんだよ。さらっと聞いちゃったから。
うん
で、多分ね、3回目ぐらいかな。3回連続聞いたんだけど。
うん、
しかもつい最近ね。うん、
あ、そう、最近
そう、
うん。
お、この曲なんだ、うん、これすごいぞっていうの気づいてね。
お
うん。このアルバムか、この曲がすげえ、
うん、
すげえっす、この曲。うん。
うん。うん。うん。
うん。
これは、リドリー・スコット監督の映画の中で使われているんだよね。うん、
なるほど、なるほど。
うん。イフ・ザ・ワールドね。
うん。
うん。映画のタイトルがね、日本語だと、ワールド・オブ・ライズ。で、現代だと、ボディ・オブ・ライズ。2008年の映画だね。
じゃあもうこのアルバムが出た時に、もうタイアップ組まれたんだね。
うん、
おそらく2008年発売のアルバムなんで、
だから、
なるほどね、
結構この曲使われてるよなんていうのが紹介されている、まあ、ウェブ上の記事なんかを見ると、うん、大体のファンからは嫌われてるアルバムなんだけど、リドリー・スコット監督が世界で唯一このアルバムを好きな人物だみたいな、
なるほど。いや、そんなことないよさ、うん、こう、いや、このアルバムなんかガンズじゃないよって思ったけど、
うん、
ね、俺アクセルローズも好きじゃんって思ってさ、
うん、
ちょっと頑張って聞いてみたんだよそう、この2008年当時はさ、タワーレコードで視聴して、うんうん、多分1曲チャインズデルモクラシーっていう1曲目の曲も全部聴けなかったかな、
うん、
であとはこう全部イントロだけ、イントロから A メロかな、うん、サビまで聞かずに全部早送りしてって、
うん、
買わなかったんだよね。それ以来。
そんなに。
以来っす。うん。
そっか。
そうだね。
ボディオブライズめちゃくちゃ面白い映画だから、ディカプリオとか、ラッセル・クロウとか、マーク・ストロング、オスカー・アイザックとか出ててね。
お、それは面白そうだ。それはじゃあ見てみよう。
うん。いい話、いい話とか、も面白い、まあ、スパイものなんだけど、
うん。
うん。これを見て、あ、いい曲だなって思ったかな。ガンズっぽくないけどっていう感じでね。
うん。そう、ガンズっぽくないんだよ。そう、
うん。
どの曲もさ、
うん。うん。そうだね。
まあでも1曲目からさ、すごいタイトルを持ってきたよね。
うん。
で、
うん。うん。そうだね。
うん。うん。ガンズなのかな。ガンズなんだよね。
そうだね。ガンズの曲は結構映画で使われているよね。
うん、そうだね。まあ、当時も使われたりとか、うん、後にね、
うん、
うん、使われるっていうパターンも結構あるよね。
そうだね。
うん、
まあ、冒頭でも話したけど、スイーツ・チャイルド・オブ・マインが、ね、マイティー・ソーの新しい映画、
うん、
ラブ&サンダーで使われるっていうことで。
はい。
うんうん。まあそれは注目されているけど、この曲って他にもね、最近だと HBO Max っていうアメリカのテレビ局があって、
うん、
そこが制作したドラマの東京バイスっていう映画が、ドラマシリーズがあるんだけど、うん、その第1話がね、まあ、このドラマは、今から20年前、どんぐらい前だ？90年代の終わりの時の東京を舞台にしていて、
うん、
で、ヤクザ組織を追いかける新聞記者の話なんだけど、うん、その第1話でキャバクラに行ったら、キャバ嬢が日本語版を歌っているっていうね、シーンが出てきてたよ。
うん。
うん、
なるほど、なるほど。うん、
あと同じ2008年、ごめん。あとは、2008年の映画のステップブラザーズ、放題が俺たちステップブラザーズっていうのでもね、使われていたし、あとはザ・レスラーっていう、これも2008年の映画だけど、そこでもね、使われていたよ。うん。2008年ってね、チャイニーズ・デモクラシーが出た年だけど、その年にスイーツ・チャイルド・マインがいっぱい使われていたね。
そうだね。やたらとね。うん。
うん。あとは、ウェルカムトゥザジャングルは、ね、アニメの映画のメガマインドとか、
はいはいはい、はい。
あとは、ジュマンジ、ザ・ロックが出演してる方の新しいジュマンジでも使われていたね。
うん。
うん、だから、まあ、結構目立つ派手な曲が多いから、使いやすいっていうことかね。
そうだね。どこの、うん、どの曲撮っても映えるよね。
うん。
うん。ファーストアルバムのとこ。
うん。 で、マイティーソーの新しいやつ。まあ、マイティーソーで言うと4作目っていうことになると思うんだけど、ラブ&サンダー。うん、この中ではね、うん、ガンドの曲が4曲使われてて、ウェルカムトゥザジャングルと、パラダイスシティと、スイーチャイルドマインと、あとノベンバーレイン。もう名曲ばっかり。この4つがね、使われて。
これはさ、劇場行かなきゃいけないですね。ガンゾー危機に。
ガンゾー危機に。
違うな。だからほら、うん、僕自身もマーベル好きなんで、
うん。
うん。マイティーソーも大好きだからね。
うん。
ぜひ見たいね。
うん。3作目っていうかさ、一つ前のマイティーソー、うん、ラグナロク。日本のタイトルだとバトルロバイヤルか。はいはい、
うん、
これだと、ゼッペリンのイミグラントソングがね、使われて
る。ああ、そうだったな。うん、そうだったね、
うん。そうそうそう。タイカ・ワイティティっていう韓国監督だけどね、
うん、
まあ、このぐらいの時代のロックが、このぐらいのっていうか、もうロックンロールとかね、ハードロックとか好きなんだよね。うん。だから70年代、80年代みたいな。
うん。
うん、ちょっと雑か。ゼッペリンとガンズがあんまり繋がらないけど。
時代が全然違う。
時代全然違うからね。
うん
うん、あとは、タイカ・ワイティティが監督した映画で、うん、あれなんだっけ、2019年のジョジョ・ラビットっていう映画。
うん
うん、これはドイツの、世界に、第二次世界大戦中のドイツの話で、いじめられっ子なんだけど、ヒトラーがイマジナリーフレンドとして出てくるみたいな。
うん、あれだね、うん、不思議な映画なんだね。
うん。
うん、
そう。で、母親がユダヤ人の少女を家にかくまってるっていうことを知って、それで政治的な考え方がだんだん変わっていって、なんかヒトラーに対して不信感がだんだん湧いてくるみたいな。
おお、なるほど。
そんなような話だったけど、うん、そこではね、デビッド・ボーイのヒーローが使われていたりとかね、うん、結構ロック好きっていうか、映画にこうロックを積極的に使ってる感覚なんだよね。で、チラッと映画とつながっていたりとかするみたいだけど、
うん、
このマイティーソーの新しい映画まだ見てなくてさ、
うん、で、俺も一緒見てない。
なんでこの曲使われてるのかっていうところを、
うん、
調べようとしてみたんだけど、
はい、
なんかもうここから先スポイラーですみたいなこと書いてある。記事ばっ、なんていうの、ページばっかりで、英語も日本語も。だから、うん、ちょっと怖くて調べられてないです。
あ、そういうこと。ね、若干ね、ネタバレ的な感じになるんでやめとこう。
うん。
ね。うん。
うん、
調べたんだけどさ、
うん、
言わない方がいいよ、今日は。うん。話すとすれば、俺は見てるんだけどさ、話すとすれば、あれじゃないですか、
うんうん。
僕らライブ行くのが11月なんで、
うん、
その後に、もうガンズ&ローゼス特集パート2で、その時に話せばよくないですか。うん、そこまでに映画も見るっていうね。
うん、そうだね。このリリースされるのが16日でしょ ?7 月16日でしょ、
うんうん、
だからまあ16、17、18の3連休で見ようかなとは思っているけど。
おぉ、いいっすね、うん。
ちょっとリリース、収録には間に合わなかった。
はいはいはい。
うん、
いいっすね。見たいですね。
うん、いやでも、ジュン君早速見てるって、いいね。
何？
マーベルファンだね。
マーベルファンですよ。
うん。
なんでこの曲なんだろうっつってね。気になるじゃないですか。
うん、2017年の時は、全然行こうとは思わなかったの。
何年前？ 5 年前でしょ。
5年前、うん。
そうだね、あんまりこう、タイミング的にも、
うん。
行きたいなと思ったけどね、うん。
うん。
うん。
俺5年前はあんまり興味なかったから。今聞きたいな。
そうか、
うん。
うん。
まあちょっと今、ライブ活動、ライブ不足で行きたい気持ちになってるっていうのもあるかもしれないけど。
うん。あとね、なんかこう、うん、次に来日するのかなっていうところとかね。
うん。でも活動活発化してるしさ、うん、アルバムも出るかもしれないからさ。
そうか、そういう期待を持てるか。
うんうん。まだ来るんじゃない？
うん。
うん。今後長く続けてくれるといいね。
いや、今のメンバーでね。
うん。
かけることなくね。
うん。
うん。緩く長くやってもらいたいよね。それぞれのほら、
うん、
まあ、スラッシュはスラッシュでやってるしさ。
う
っていうのもやりながらっていうのかな、
うん
うん、がいいかな、
うん、
そうしてもらいたいよ。
そうだね。
別にアルバムは5年に1枚とか10年に1枚でも全然構わないからさ、
うんうんうん、そうだね。
そうだね。
そのぐらいでしょうか。
そうですね、
うん、
まあじゃあ今日の、最後の曲はね、まあさっきからちょっと話題にも出てるんだけどね、
うん、
うん、ファアペタイトフォーディストラクションからスイッチアウトオブマイを、まあ、選曲したんだけどね、
うん、
まあ改めてかっこいい、すごいいい曲だよね。
いい曲だね、
うん、まあさすがにこう映画でもタイアップ組まれるっていうのはね、
うん、
納得ができる曲だね、
うん
うん、まあ、この曲はね、アクセル・ローズかね、ボーカルのアクセル・ローズか、自分のガールフレンドに直接書いた曲みたいだね。
そうだね、うん
うん、でその当時としてはすごい前向きな曲だったみたいだよ、うん、一番、
うんうん、そうだね、
うん、まあ、あのプロモーションビデオを撮り直したなんていう逸話もあったりして、
うん
うん、気に入らなかったら撮り直したよみたいなこともね、記事が出てたんだけど、
うんうん、
まあ、当時のねプロモーションビデオ見ると、
うん、
まあ、もちろん若いんだけどさ、
うん、
アクセル・ローズすげえかっこいいよね
アクセルかっこいいね
かっこいいよね。一時期ちょっと太っちゃってね、
うん、あ、そうだったね。
おかげもなかった時もあったけど、まあ今はね、うん、割とね、あの、私こうタフガイみたいな感じで、うん、ではあるけれど、うん、ぽっちゃりではなくなって戻ってきたけどさ、
うん、
まあ当時の、まあアクセルはイケメンですよね。
そうだね。
うん、
うん、
あとさ、この曲はさ、いろんなアーティストがさ、
うん、
あの、カバーもしてて、
うん、
そういった面でも面白いよね。うん、
そうだね、うん。この曲が嫌いだったのはスラッシュぐらいかな。なんか最初嫌いだったらしいよ、このギターリフとかが。だんだん気に入ったみたいだけど。
らしいね。うん
うん、
だんだん、あ、これがみんなに認められてて、いい曲なんだなっていうふうにね、
うん、
自覚したみたいな記事はあったよね。
うん
うんうん、まあだからこう、ヨイシ君が行く予定の映画もね、
うん、
の中でさ、この曲が、うん、今はこう予告編とかティーザーでしか、わからないじゃん、
うん、
実際どうやって使われてるのかっていうのめちゃくちゃ気になるよね
気になる
俺は気になるよあ、来たってなるんだろうね、来た
、うん、じゃあまあいろいろ話してきましたが、スイッチアイルドマインを聞いてもらってお別れしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございました。
じゃあ聞いてください。京一でした。
純でした。